はい、ジェネシスチャプター3、創世記3章を見てください。はい、じゃあ、まずは一節から、7節まで読みます。はい、じゃあ日本語、まず日本語で話して、それから英語に訳します。I would first say this in Japanese and then we'll translate into English. Okay, so looking at Genesis chapter 3. さて、神である主が作られたあらゆる能の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、その能、どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せられました。そこで、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に したわし、賢くするというその木は、いかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒に行った夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい。OK。まずは、この文脈を考えましょう。神様は、エデンの園を作って、男と女を創造して、最初は、すべてが、まあ、良いと言います。すべてが非常に良い。先週に言ったように、完璧ではないけど、非常に良い。完璧でないというのは、まだまだ神様は彼らに対して成長させる計画がありましたけど、おそらくいつの日にか彼らは善と悪を知るようになるはずだった。神様は本来人を神様の見姿によってもう似せて創造したものですから、私たちは神様のようなものとして創造された。ですけど、赤ちゃんは生まれた時に、まあ、大人と違って、でも少しずつ成長するように、人間は、おそらく神様と共に歩んで、いろいろなことを学んで、まあ、神様の計画では、神様のような、ものに、なるはずだったと思います。例えば、神様は、すべての動物を、増やして、地球を満たせって命令しました。でも、最初は、もちろん人間もそういうふうに、なるために創造されたに違いない。ですけど、最初は、エデンの園の中で暮らしていた。ですから、まあ、幼稚園のような、時代でした。幼稚園は非常に守られるとき、ところで、だから、これを、まあ、アダムとエヴァの幼稚園だったと思います。しかし、今日はちょっといくつかのポイントを見たいと思います。悪魔は何のために創造されたでしょう。まあ、おそらく最初は、アダムとエヴァの近くにいるように、創造された。と思います。もしかしたら彼らの 手伝い、彼らのコーチ、彼らを助けるためにあの与えられたかもしれない。あ、しかし悪魔自身は神様の栄光をあの欲しがって、あ、何かは何でかわからないですけど罪を犯してその女に誘惑させた。それはおそらく最初の罪で、サタンの一番最初に言った言葉をあの、あ、見てほしいです。あの、もう一度、一節を読みましょう。さて、神である主は作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、と書いてます。ヘブライ語ではあの反対の順番で、順番が反対で、一番最初の言葉は本当にという言葉です。神様は本当にどの木からでも食べてはならないと神様は本当に言った。うん、もちろん神様はそのことを言わなかった。で、その言葉、あの、アフという言葉ですけど、ヘブライ語で、本当に神様はそんなことを言った？その本当にということは、あの、加えるという意味です。まあ、さらにという意味です。何かより進んでという意味です。で、さらにというのは、神様の言葉に付け加えて自分の言葉をあの足した。神様は一つの木は食べてはならない、触れてはならない、死んではいけないからと言いました。ですけど蛇は、いや、どの木からでも食べてはならないと言います。こういうことによって、まあ、悪魔の誘惑、つまり私たちの誘惑、悪魔の罪、つまり私たちの罪を、あの、まあ、それに理解できます。神様の言葉を少しだけ変えて、意味を、あの、完全に変えるのは悪魔の、あの、策略。本当にということ。まあ、あの、もう一つあのの例は、あのサラ、アブラハムとサラは聖書に言います、ね、アブラハムは、神様はアブラハムに、あなたの子孫を通して私は全世界を祝福します、あのあなたは大いなるあの、国の父になる。ですけどアブラハムはもう90歳以上で子供はいなかった。で、98歳ぐらいになっても子供はいなかった。あ、で、最後に神様はアブラハムに現れて、で、来年あなたは子供が生まれると、あの、言います。あ、サラは身ごもる。で、サラはその時に神様の言葉を聞いて同じ言葉を出しました。本当にという、ほんまかいなみたいな意味ですけど、本当に私はこんな年で身ごもる。で、神様は彼女に批判した。なんでサラは笑いました、まあ預けました。で、サラはそれを、いやいや、それ言ってない言ってない。でも神様はよく分かっていたから、知っていたから、いや、確かにあなたは言った。で、よく、あの、今まではなんか、なんで神様は彼女にその厳しく言ったかなと時々思いますけど、あの、でも今日、まあ、初めて気づいた点では、彼女はちょうど蛇と同じことを言っていた。蛇は神様が明らかに言ったことを、あの、いや、本当にそうなるでしょうか、そんなことある？と言います。で、彼女も同じように、 神アブラハムに対するその約束を同じように疑わせた。本当に神様が子供を与えるけど本当にそんなあり得るということ。それは悪魔の、策略。私たちは神様の御言葉は知ってる。彼女はもうよく知っていた。蛇にもう詳しく答えて、いや、そんなこと、神様はそんなこと言わなかったよ。ただ、この木だけ食べてはならない。と、言いました。彼女はよく分かっていたけど、でも、サタンの第一歩は、疑いを出して、いや、本当にそうなるでしょうか。神様は本当にできるか。ということ。終わりの日に、この時代にも、また同じことあります。今から第2ペトロ3章を少し見ますけど、第2ペトロの3章の3節から読みます。まず第1に、次のことをしておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきて、あざけり。自分たちの欲望に従って生活し、まあ、ちょうど蛇と似ています。次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時から、この方、何事も創造の始めからも、のままではないか。まあ、つまり、最初から最後まで何も変わらないでしょう。どの時代でも。こう言い張る彼らは、次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって、自ら出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火の焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。だからこの時代も同じですよ。いや、キリストが変えるって、そんなこと信じる？まあ、イエス様はそう言いました。神様はそう言いました。聖書にその予言いっぱいあります。いや、本当にそんなことある？もう今2000年でしょ。2022年でしょ。もういつも人たちはイエス様が来る、エホバの証人は100年前そんなこと言ってたでしょ。それは、ちょうど蛇の、ようなことです。彼らは簡単に疑いを出しますけど、でも実は彼らは明らかな証拠を見逃している。それは神様は最初にこの世界を創造した。それは海から出しました。で、同じ世界を海によって、洪水によって、滅ぼしました。それはもう歴史に一回ぐらいはその徹底的な裁きがありました。で、あとその予言がずっと成就されているものですから、私たちは十分証拠は与えられている。しかし、蛇はその証拠を全部見ずにただ疑いを出します。アダムとエバは神様に創造された。これは神様の世界だった。神様は全てを彼らに与えたのに、なんで悪魔を信じてしまった。同じように私たちもそうです。なんで私たちはもうずっと同じ、何が正しいか分かっているのに、悪いことをする。なんで私たちは罪を犯してしまう。なんで神様についてあらゆる、証拠が、 与えられているのに私たちは疑うでしょうか。それは根本的な理由とかがあるではなくて、それは悪魔が誘惑するさせるから。悪魔は私たちを誘惑して、本当に本当に進化論じゃなくて神様は全てを創造したか、本当に進化論の伝えている研究している人たちはたくさんの研究してたくさんのデータを集めて綺麗に示すことができますけど、でも同じぐらいに大きな証拠を見逃している。先週もこの間も話しましたけど、設計者は絶対いるということ。そして私たちは善と悪という概念は知っているということ。私たちはただの動物ではないということ、明らかなことを彼らはなんとか無視して、ただ自分の説を出して神様がいなくなる説を勝手に出します。でほとんどの人は そう、そっちの方が信じやすい、そっちの方が学なんという賢そうな考え、それを言ったらもう科学によって何でも知る人間の誇りが出てくるから、そっちの方を信じてしまいます。本当にということ、結局信仰を持っている人はこの世を随分祝福していますけど、信仰を廃棄する人たちはこの世に同じような混乱を残すしかありません。証拠は別ですから、最初は私たちは悪魔の策略を考えなければならない。彼は完全に神様を否定するではなくて、神様の御言葉を変える。クリスチャンは本当に天国に何かいつまでも雲の上に浮いているようなところに行くいや、そんなことは信じません。一度も信じません。聖書はそんなことを教えないし、それは全然違います。ですけど普通の人の考えでは、天国というものは、そういうイメージがある。それは聖書に書いてないけど、人がそういうイメージを信じているから、それはどうでもどうしても認められないと思って神様を否定してしまいます。なんででしょう。それは神様の真実が変えられたものは信じられないということ。それは藁の人間というものです。本当の人を倒すよりも藁の人を作ってそれは簡単に倒せるから、そういう嘘とか真実を変えて、それを間違ったと証明できたら、神様を否定できると思っています。気をつけましょう。本当に私たちは疑うときに何を疑うか、それは本当に神様が言ったことか、それか人間が勝手に言っていることでしょうか。キリスト教は確かに歴史の中でたくさんのひどいことがあります。だから私たちはその愛を述べているイエス様を否定する理由になるでしょうか。そうではない。もちろん多くの宗派、多くの運動はただ人間の罪を表しているだけです。ですけどだからといって私たちは神様を否定するわけではない。またもう一つの疑問は、昔の状態は分からないままで今の時代の私たちの価値観とかに勝手に入れ替えて、昔では別に普通だったけど今はしてはならないようなことを出して、 これはダメでしょうと言う。まあ今はダメだとは言えますけど、昔はダメだとは言えません。そういうこともあります。例えば奴隷の状態、聖書の中で人たちは奴隷を持っていた、それは確かですけど、昔は全ての人は全ての国々の中でそういうことがあったから、例えばある人たちはその奴隷を持っていたからといって、それは神様が悪いとか聖書の伝えているメッセージが間違ったとは言えません。現在はまあ社会の福祉とかはあります。そういうふうに貧しい人たちのお世話をするけど、でも今でも例えばフィリピンとか東ティモールとか私たちが見たことある文脈では、しもべがとにかく自分の家には貧しいから、誰かの家に行ってその家でしもべとして手伝いとして入って、でまあ学校行けるようになるとか、そういうケースはいっぱい見たことあります。それは確か奴隷、多分何かの契約書みたいな打ち合わせがあって、この子をお世話になりますとか、まあ学校行かしなさい、代わりに何年間家で手伝いますということはあると思います。私たちは簡単に、いや聖書の中に奴隷があるからそれは絶対神様がやるわけではないとか言えるけど、でも実は私たちは自分勝手なことを聖書に付け加えてそれを否定する、それは我の人間という嘘です。はい、まあそれは第一、悪魔の策略を気をつけましょう。 OK, let's go through this in English just quickly. The first point as we read Genesis chapter 3 is this. Let's have a look at Genesis chapter 3. We're looking at the deception of the devil here. So Genesis chapter 3. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord had made. But by the way, there's nothing wrong with being crafty. Jesus told us to be wise as serpents, and this is what he was talking about. Wise as serpents, innocent as doves. In the book of Proverbs, we say the word prudence. Wisdom dwell with prudence. Prudence is a good thing. It's actually exactly the same Hebrew word that's used here. So there's nothing wrong with being crafty. The problem is why we're using craft. Why we're being crafty. You can be crafty in order to achieve something good, but the devil here is using craftiness in order to achieve something which is not good. And let's see how he was crafty. So he said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will certainly not die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. The very, very first word that the devil speaks in the Bible, okay? What is the very, very first word ever spoken by the devil? And the devil, at this point, is already a sinner, because he's already at least determined in his heart to deceive the woman, and that perhaps was the very first sin ever committed in the universe. Perhaps, we don't know, but at least we can say that it's the first one that's recorded in the Bible. The very first word is this word, really? It's the word in Hebrew, af. And the meaning of af is to add something. It's addition, okay? Like, for example, in addition, or to add on to something, to go further. So it's a word which is often used grammatically, so there's nothing wrong with the word, but the word means to go further. And that's exactly what the devil is doing here. He's going further than what God has said. Did God really say you're not allowed to eat from any tree in the garden? This is a straw man. The devil has changed God's words. He's added to God's words. He's added to the rules that God gave. God said one tree, and the devil changes it and makes it every tree, as if man's got nothing to eat at all, right? And then he says, come on, seriously, you don't believe that, do you? This is the deception that the devil uses. Interestingly, there's another time where this word is used, and it's used in the case of Sarah and Abraham. When God says to Abraham, you're going to have a child in 1 year, Sarah laughs, but it's a kind of a mocking kind of laugh, which God rebuked. And she said, really? Am I really going to have a child being this old? Come on. And then God was quite strict with her. And he said, why did Sarah laugh? And Sarah denied it, saying, I didn't laugh. And then God said, no, you did. You did laugh. And it kind of replays the story of Adam and Eve here. You know, if they commit the sin and then they deny it. And then, you know, God makes clear that they had sinned. But the idea is the same. Really? Come on. I mean, I'm 90 years old. Do you honestly believe that I'm going to have a baby? What's happening here is this. We're setting up a straw man. We're talking about the God of the universe, the God of creation. He can do anything he wants. But what we're saying is this is not normal. And so it's taking it from the situation of God, who is almighty, putting it in the situation of what's normal. Of course, normally 90-year-old women don't have babies. Of course that's true. But we're not talking about normal here. We're talking about a direct promise from God. Normally, God, you know, people can eat the fruit of the trees, but God had given them a specific commandment, and she knew it. She knew very clearly what it was. She said, no, God didn't say that at all. He said, we can only not eat from the one tree, and don't touch it lest you die. So she was very clear on what God had actually said. But the devil went beyond what God had said. And this is the way that the devil deceives people. This is the way that deception begins. We don't focus on what God really said. We start to get this false image of what God had said, and it's more than what God had said. And then that turns out to be unbelievable, so we cast the whole truth aside. This is what happens in 2 Peter chapter 3. Have a look at chapter 3 of 2 Peter. Let's read from verse 3 to 7. In the last days, people do the same thing. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Now, scoffing is laughing, right? Scoffing. And following their own evil desires, they will say, where is this coming, he promised? Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. By those waters also, the world at that time was deluged and destroyed. For by the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction by the ungodly. See, again, we're saying, come on, I mean, it's 2,000 years. Normally, every time the new year comes, nothing happens. It's just another year. That's normal. But they're ignoring the reality that God actually made this world, and God actually destroyed this whole world at least once, right, in history by a flood, and that he's promised and given us many prophecies to make sure that he's going to do it again, except this time by fire. It's not normal because we're dealing with God and his word, and he is 100% right. But what happens here is these people cast a shadow on God by saying that's not normal. Other ways that people do it today, sometimes people deny the Bible by saying, well, I don't believe the Bible because the Bible allows slavery. Yeah, the Bible allows slavery. What's wrong with that? Because in our situation today, in our modern, you know, first world countries, we don't have slavery, of course. It was abolished by Christians. But we also have a system in place to take care of the poor. We also have social welfare. We also have, you know, pensions and things like that. In the old days, they didn't have those things. And so what we think of slavery often was just simply a way in society of looking after the poor. And even in today's world, I've seen this. When I was in East Timor, I saw this firsthand. You know, kids in the country had no chance of going to school. So their parents would make a deal with someone in the city, send them to live in that house as a domestic servant. And in doing so, they would have a future. They would be able to grow up there, probably for the duration of their education. They would work as a domestic servant, and then they would graduate. It's a perfectly good system in the right context. Of course, today, if I had a slave, that would be wrong, because in this context, it would be wrong. But in other countries right now, it's not necessarily wrong. This is what the devil does, though. He puts up a straw man and says, this is not normal, therefore you should reject the whole thing. That's what God was doing in the Garden of Eden. He's adding to God's word. He's creating a situation that God himself doesn't say or do. Okay. はい。じゃあ、二つ目の、あの、ポイント。この女は、よく理解できた。彼女は、神様の命令をはっきり分かった。もう一回、あの、見ます。創世記三章、四節。あ、sorry、三節。三節。しかし、二節か。女は蛇に言った。私たちは、そのにある木の実を食べてよいのです。しかし、その後、中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せになりました。はい。ここでは、あの、女はもうはっきり分かった。神様の律法をはっきり分かりました。ただ、神様の律法を食べてはならないということは分かった上で、神様の彼女の安全のために守る対策も分かった。触れてはならない。食べてもならないし、触れてはならない。まあ、それは命令のように聞こえるけど、おそらくそれはもう食べないために、もう触れることもやめときましょう。ということ。あの、そういう罪に落ちそうな状態に入ってはならないよ。だから、あの、まあ、まだ若い子供たちに危ない場所に行かさない。それか、あの、大体の罪が起こされている夜の前に帰るように門限をつけます。それは相手を守るために、あの、そういうことを言っています。だから私たちは、あの、エヴァの時から、アダムの時から、神様の、命令は分かっているし、神様の守る、あの、まあ、制限も分かっている。どうでしょう。罪を犯す時に、罪を犯した時に、私たちは、あ、しまった、罪を犯したってなくて、おそらく、あの、何回も、いや、これはちょっとやりすぎじゃないかとか、これはもうダメじゃないかなと思った段階を通ってから、でも最後には、あの、罪に落ちる。まあ、浮気を、それは一番簡単な例でしょう。誰も、あの、一日の中で、あの、浮気をすることはしないと思います。まあ、あるかもしれないけど、大体そうじゃなくて、最初は、まあ、誰かと一緒にいる時間を増やす。本当は避けるべきだけど、増やしてしまう。次は、その人と一緒にいる言い訳を作る。で、どの言い訳でもいい、作る。まだ何もなってないけど、でもその人は、もう安全な神様の、あの、まあ、守る制限を何回も超えている。それは愚か。それは神様の知恵じゃない。神様は触れてはならないと言います。私たちは神様に誘惑、罪を犯すときに、それは、結局、 その罪をやりたくてたまらない。でも最初はようできないから、少しずつ近づいて近づいて近づいて、でやっとまあここまでやったから やるしかないという段階になります。それは本当の罪。エーバがよく分かった。アダムは一緒に行ったのに、アダムは全然彼女を守らなかった。なんでアダムは何も言ってない。多分アダムはいや彼女を怒らせたくないからとか、それかアダムもいや本当にその実はずっと気になっていますけど、どんなんかなとずっと思っていたんですけど、そういうことです。正しいのは神様の御心。律法は素晴らしい正しいことを支えるために与えられています。はい、例えば税金の制度はこの国を守るために、この国の道路工事を増やすために、この国のあらゆる制度を使える支えるために、私たちはみんな税金を納めることです。だけど人はいやーでもどうしても税金払うのを避けたいと思いますので、最初はこの対策その対策、結局最後にいや税金は絶対に納めたくないから、どの言い訳でもどのループホールからでも通ります。やがて嘘をつく、やがて不正をします。なんでその罪を犯した、その法律を破ること、本当は心の中で税金納めたくないからじゃあ税金納めたくないというのは、この国の政府を認めない。で、それは結局神様を認めない。なぜなら、全ての権威は神様を表しているわけです。だから、罪という本質は、本来、これをしてはならないとか、それをやってはならないとか、例えばパソコンは、10時以降は使ってはならないとか、そういう細かいことを破ったということよりも、神様の義を求めたくない、欲しくない、神様の義を認めない、結局自分の都合だけを考えてそうなります。だからその女は結局その時点で、もし彼女は本当に神様を愛していたなら、その時点ではいや神様はそんなこと言ってないから、お前はひどいと言うべきだった。お前は黙れって、もう それはダメです、神様は素晴らしいだからでしょ。まあこういうふうに税金払わなくてもいいよと言われた時に、ダメです、私たちの国に税金は大事なことだと誰も言わないでしょ結局みんなは同じです。罪深い、私たちは家庭のものです。もうみんな分かっているよ、税金は必要と分かっているけど、でも自分には都合悪いから払いたくない。だから人間は結局罪深い、それは私たちの問題です。もうさらに浮気のこととか、例えば酔うことね、どれだけ私たちの理性が素晴らしいかを分かっているのに、すぐに失ってしまう。罪深い。まあこれは罪がこの世から始まった、このように歴史に罪が現れた時です。これはどの言葉で読んでも悲しいですよ。この間はこれを聞いて、ヘブライ語で最近のアプリで聞きました。でやっと分かった時に、あ食べてはならないと叫び出したぐらいに、あかんダメダメと言います。もうダメです、それをやったから今の呪い、この私たちの人生が呪われている。戦争が始まったその時点で、どんなにひどいことだった、 でも人間は勝手にしますね。もう一つの間違いで私たちはキャリアをなくすことができる。一つの間違いでもう失敗、罪で結婚を破ることができる。一つの言葉で人間関係を壊すことができる。なんで私たちはそんなに危ない行動をする？それは実は私たちは何度も何度も神様が与えている私たちを守る制限を超えてしまった。あの木は食べなくても近くに行きたいということです。はいはい。 So second point, let's look at the second point. Why did Eve sin? Why did she get to the point? Was it because she was deceived? Was it because she didn't know? No, it wasn't because she was deceived, and it wasn't because she didn't know. She knew. She knew exactly what God had said. It says here that she replied to him. The woman said to the serpent, "We may eat from the trees of the garden, but God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die." She knew exactly what was right. So why did she sin? Well, the point was, she knew what was right, but she ignored God's safety standard. I mean, first of all, she was hanging around that tree, right? Adam and Eve were pretty close to that tree. I don't know how close they were to the tree, but obviously they were very close to it, close enough to reach out and take it. It was only one tree, and we assume the Garden of Eden must have been a fairly decent-sized place to have all the animals around and whatever. So what were they doing so close to the tree? God said, you shall not eat it. To eat something is to take it into yourself, right? To digest it. It becomes you. Obviously, God had intended in the beginning that Adam and Eve would eventually come to know what good and evil is. Probably in his plan, as they grew up from little children to adults, they were eventually going to get to the point where they knew. I mean, God in the beginning said, let us create man in our image. We weren't supposed to be like the animals. He had a plan that we should be his children, sons of God. So we're supposed to be like him, and eventually we would have known good and evil, I suppose. But when they're kindergarten kids, which they were, they're in the garden, the kindergarten of Eden, they should have kept the safety regulations that God gave them. He said, you shall not eat it and you shall not touch it. You shall not touch it was a command, yes, but it was probably a safety measure so that they wouldn't get close enough to eat it, I suppose. I mean, that's what we do, right? We say to kids, most sins happen at night, and we say to kids, be home before it gets dark, you know, be home before the night comes. We give them a curfew. Or for example, if a person commits adultery, it doesn't usually just happen in one day. You know, the person was in a perfectly happy, good relationship, and then suddenly one day they broke it. It comes when the person's mind goes away from what's right, and they start thinking about what's wrong. They might find someone who they're attracted to, and then they start, you know, getting closer to that person. They start making excuses to be around that person. They're already breaking the commandment here. You shall not touch it. I mean, you might not have got to the point where you're eating the fruit, but you're already getting to the point where you're touching it by breaking the safety standard that God has given. And this is ultimately the problem is, the reason man sins is because we want to sin. We love sin. We really want more than anything else to sin. And we don't respect God, but we keep the law because we know we have to. That basically represents the state of the human heart. We do what's right because we know we have to do it, but actually we really want to do what's wrong. Is that not the way you are? I know that's the way I am. It's only the grace of God that can change us and give us the grace to actually desire what is right. Think about tax. Why are there so many thousands of tax accountants and specialists and consultants all there to teach us how we can pay less tax? Because people don't want to pay tax. What's wrong with tax? Is it such an evil thing? Tax is actually a good thing. It's something that is established to be a blessing to everybody. It's taxes that pay for our roads. It's taxes that pay for our water systems and our defense and our, you know, to keep the country safe and healthy and hygienic. Hospitals run, police operate. All of these things run on tax, and yet we don't want to pay tax. What's wrong with us? Don't we respect all of the blessings that we have because of tax? Don't we respect the God who put governments over us? No, we don't, because we just don't want to pay tax, right? Ultimately, that is so obvious. We are so sinful because we couldn't care less about what's right. We only care about ourselves. And when it comes to not paying tax, often the only reason we do pay it is because we'd get in trouble if we didn't. See how far removed we are from what God originally created. We're supposed to do what's right and love what's right. Now, of course, there's nothing wrong with legally going through your tax and you know, sorting out to see what you have to pay and what you don't. That's fine. But we should want to do what's right. We should want to support. We should want to bless after we've received blessing. That's only right. But we don't care. So this is the problem with the woman. She and Adam didn't keep the safety standard of God. Adam and Eve were hanging around that tree. Why didn't Adam point out to her that you shouldn't eat it? Because he would probably wanted to eat it himself. He probably was thinking, well, you know, I've been looking at that fruit for a long time and it looked pretty good. And I was wondering if anyone would ever, you know, be able to eat it. And now is a good opportunity. He should have rebuked Eve. Maybe he was embarrassed. Maybe he didn't want to upset his wife. Maybe that was it. I don't know. But we see ultimately that whatever temporal circumstance he was trying to please himself by, he threw away his love of God for the sake of some small selfish blessing that he would get out of that, some experience that he would get. When we're deceived, it's not because we didn't know. It's because we don't want to believe. When we're deceived, it's not because someone lied to us. It's because we wanted to believe the lie. Ultimately, this is what sin comes down to. We love ourselves so much that we become blind to the truth. はい、じゃあ三つ目のポイント。あの、神様は最初に疑いの言葉を出しますけど、次は完全に神様の御言葉を否定します。あの、4節。そこで、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方はそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神様は知っているのです。最初に言ったことは嘘です。後で言ったことは、まあ、正しいと思います。あの、確かに、それを食べるとき、はい、あなたの目が開かれ、うん、そうなりました。あなた方は神のようになり、善悪を知るようになった。うん、神様は最後にそれを言いました。人間は我々のようになって、善悪を知って、あの、明かししたから、その通りです。悪魔はほとんど正しいことを言いました。けど、混ぜてしまった。嘘と真実を混ぜることは悪魔の餌、悪魔の誘惑。確かにこれは正しい。でもあなたは決して死にませんというのは間違いました。神様の御言葉は最初は疑わせたけど、いや本当に神様はそんなことを言った？で次は、いや決してそんなことはない。あなたは死にません。じゃあ、なんで、もう一回言いますね。なんでエヴァは嘘を、罪を犯した？それは騙されたから。かわいそうに騙されて、蛇が、神様が置かれた蛇の 誘惑を聞いて騙されて彼女は犠牲者じゃないですかと思うかもしれない。とこの時代には特に誰でも犠牲者と思っている、ね、殺人家もほとんど犠牲者と言われるから大丈夫だったとか言われています。でも彼女は蛇の明らかな嘘を飲み込んでしまった、無視してしまった。あなたは決して死にません、違います、神様はあなたは決して死にますと言いました。でも蛇は決して死にません。結局私たちは嘘を信じるときにそれは神様の明らかな正しいことを無視した、だから結局間違ったことを信じます。まあ例えばアメリカでクルークラックスクランがあります。それは白人が白人が多分熟語あると思いますけど 白人一番という主義の人たち、そのもう非常な人種差別を抱いている人たちは歴史の中で黒人を殺したり、今でも多分人数は少ないと思いますけど今でも働いている。で彼らは聖書の箇所を引用します。聖書の箇所を引用します。彼らが引用するのはこのような箇所です。創世記10章とか11章で神様は創造した時にそれぞれの国を分けた、で民を分けて、その通りその洪水の後でいろんな人が移住して言葉を混乱させて国々があらゆるの国々に行くように神様は人類を分けた。だから分けるべきです。だから私たちは白人で黒人と混ぜてはならないとかアジア人と白人が混ぜてはならないとかそういう本当に憎むべきことを言います。いやでもちょっと待って、彼らは聖書をよく引用する、聖書を信じると言いながらでも自分にしていただきたいように相手をしてあげなさいという黄金の法則は彼らはすぐに破ります。相手を、すべての人を愛しなさいということは、信じません。もう聖書の 99.9% を否定します。ただわずかの、歴史の神様の出来事 に参考して聖書を信じると言います。なんで人たちはそれを信じるか、結局他の聖書の箇所を断るから、無視するから。それは人間 の罪の原因でしょう。今週は、ジョン・ウェスリーという人の、人生、彼の自分で書いた日記を読んでいますけど、今読んでいますけど、彼は面白い出来事を言いました。最初は、これは1730年代、若者としてイギリスからアメリカに行ってインディアンの人たちに福音を伝えるためにアメリカに行きました。結局、大失敗しました。でイギリスに帰ったんですけど、でもあるインディアンの長頭に話していた。でこういうやり取りがありました。あなたは我々を教えるために来たけど我々は決して分かりません。白人が神のことを分かっているけど我々インディアンは分かってはならない。でも白人はいつまでも生きれるのように大きな家を建てるのはおかしいでしょう。いつか彼らも亡くなるでしょう。ジョン・ウェスリーは答えて、その通りです。白人は神様のことを 理解しています。あのしかし確かに彼らの生き方は偽善です。あその通り彼らはまるであの永遠に生きれるようにこの地で永遠に生きれるように生きている、それは確か偽善、あの永遠のために生きていない、今は永遠だと思っている、それは確かに悪いです。あのでも神様はあなた方にも教え、あなた方を教えたいと思っている、神様は自分のことをあなた方に教えたいと思っているけど、でもあなた方はその悪から悔い改めなければ神様を見出せない。でそのインディアンの答えは興味深い。彼はそれは分かっています。私たちは神様を理解できないのはよく分かります。なぜなら我々は自分の子供たちを殺したり、我々の女はまだ生まれてない子供たちをあの 殺しています。あのだから私たちは上の神様に知ることができないと分かっています。それは290年前の話ですよ今とあまり変わらないですよ。あの妊娠中絶の問題はあの今の問題だけではないです。でもその時のインディアンのチーフははっきりあの言いました。私たちは神様を知ることができないのは、私たちはあのもう殺人は悪いなのに平気にやっているから、それをやめない限り神様に知ることができない。本人はそれを理解していた。あの知っているのに悪いことをするから、私たちは結局目が見えなくなってくる。あのエーバは神様からはっきり分かった真実をもうなんとか忘れたよのように見える。このいつの間にか出てきたわけわからない蛇の言うことをなんでそんなにすぐに信じて、あの信じてしまったのか。彼女がまるで目が見えなくなってきた。なんででしょう。なんでかというと次の箇所に書いている、あの6節。そこで女が見ると見るね、女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にはしたく、あ、したわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも食べたので、夫も食べた。彼女はこの箇所の中に見るという字が何度も出ますね。女が見ると食べるのによく、目に親しい、賢くするというその気はいかにもあの好ましかった。彼女が見ているものは結局あの実が美味しそう、あの実は綺麗です、あの実は食べると賢くなる、だからさらに綺麗に見えるようになって、その自分のこと、自分のプライドが出て、それを食べたら本当に自分も賢くなる、自分の都合だけを見て結局神様の存在を見えなくなってしまった、分からなくなってしまった。どれだけ危ない行動を今からするかをもう見えなくなってしまった。本当に罪はそういうものです。私たちはどれだけ分かっても、一旦自分のプライドがあって欲しいことばっかりを見ると、今まで教えられたことはすぐに忘れてしまった。一つの例を出します。僕は15歳、あの、ギターエレキギターをあのもう買ったところ、頑張ってバイトしてお金貯めて、まあ、4万3000円だったまだ覚えています。で、あの兄の18歳の誕生日で 子供、あの、彼の友達をみんな集めて、よく飲んでた。で、私もビールと、あの、ウイスキーを混ぜて、あの、飲んでて、もうすごく酔った。で、上の2階に行って、あ、今、兄の友達がいるから、自分の新しいギターを、まあ、自慢しようと思った。で、もう完全に酔っていたけど、階段登って、あの、ギターを持って、階段降りようと思った時に、突然この思いが浮かんでしまった。今、完全に酔っているでしょう、ジェフ。あなたは階段を今から降りたら、こける確率は非常に高い。で、頑張って、あの、稼いで、あの、買ったギターは壊れるし、あの、階段のとか、あの、壁も壊れるかもしれない。どうしよう。まあ、いいわ、あの、みんないるし、やろうと言った。で、それから、その後は、ちょっと弾くことと、後でもうすごく入ったり、しんどい、あの、その夜はもう最悪の経験だけを覚えています。あの、もう本当にひどいことをしましたけど、でも今でも考えたら面白いなと思います。どれだけ、これはしてはならない、これは危ない、これはもったいない、これは大変と分かっても、でも目の前に、友達の前にギターを弾いて、お、あの子は偉いな、ということを、あの、まあ、欲しがっていたから、すべての知恵をなくしてしまった。ここで、その実は食べるのによく、よく。それは簡単な言葉。ヘブライ語で飛ぶ。よく。2章の9節見てください。神である主は、その土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。はい、ここは二つの点があります。食べるのに良い、見るからは好ましくと書いてます。それは素晴らしいこと。神様は綺麗な木を作りましたし、あの、食べるのに、あの、良いという実を食べた。で、はい、あの木以外全部食べてください。ここで同じ二つのことがありますね。でも、今は3点あります。食べるのに良いは一緒。次は、目には親しく。まあ、意味は一緒だけど、別の、これは違う言葉。まあ、綺麗とかそういう、あの、美しいとかそういう、あの、言葉。で、次は、あの、目から見ると、好ましいという前読んだのは、今、賢くするというその気はいかにも好ましかった。同じ言葉ですけど、今は、あ、綺麗な、ということじゃなくて、私は食べると、賢くなるのは、いいな、という言葉ですよ。最初、神様は、綺麗なものを作りました。けど、人間は、綺麗なものを見て、ただ、あ、綺麗な、いいな、じゃあ次見よう、ということじゃなくて、綺麗な星。見ると欲しくなる。時々虐待、なんかちっちゃい子供が誘拐されて殺されたね。なんで人がそんなことができると思うでしょう。でもそのためですよ。綺麗なものを見て人間は欲しい。綺麗なもの、すごいパソコン欲しい。これは、あの、すごい家ですよ。買いたい。あの車、すごいな。欲しい。私も欲しい。なんで欲しい？それは自分で取ってはならないのに自分で利用したいから。自分をあげるために利用したい。それは罪の始まりでしょう。神様はあらゆる良いものを作りました。 見てはいいけど、自分が勝手に取って利用してはならないということ。まあ私は本当に毎日この罪を自分の中でも私の中でも見えます。見ると欲しくなる。何でも見たら、あ、それも欲しくなる。あ、あの人はそんなことができたら私もできるようになりたい。あの人は何々語を喋れる、私も何々語を喋りたい。もういっぱい言葉を始めたことあります。でも私たちはそんな何でもかんでも自分で取ることはできません。オーストラリアにいる一人のコメディアンがいましたけど、彼の一つの冗談言いました。ある日悪魔は私に現れて、悪魔は言った、私はあなたに全て与えるよ。でその人は悪魔に、いや、全てをくれてもどこに置くでしょう。まあそれは面白いけど、でも本当にそうです。私たちの問題は何でも取りたい。でも神様はあらゆる綺麗な美しい素晴らしいものを創造して、私たちはそれは素晴らしいと思うだけでいいでしょう。あの人は速い、自分が同じぐらい速く走れなくてもいいでしょう。その人が速く走れるで満足、見ることだけで満足しましょう。でも罪は嫉妬がある、物欲しがることがある、羨ましくなって、いやもう私もなりたい、妬みがある。結局私たちとアダムといえば全く一緒、全く一緒。体が誘惑されたのは自分のプライドのため、自分その身を取ったのは自分が賢くなると思って、神様完全に忘れて自分ばかり考えて、まあ私たちも結局もう毎日同じことをします。でも彼らは次に一時期の葉っぱを釣り合わせて自分の裸を覆おうとした。私たちも自分の罪は何とかカバーします、いやもうみんなやってるからいいんじゃないですかとか、それはまあ、哲学的に、いやもう本来人間はそんなものでしょう、生まれてからそういうことをやりたくて生まれてるから大丈夫です、もうちっちゃい時からその罪をやりたかったから、それは自然とは言えます。そういうふうに私たちの裸を覆おうとしています。言い訳を作る、それかもう隠れる。でも隠れられない。神様はその後で何をしたでしょう。見てください、最後の方、21節、神である主はアダムとその妻のため革の衣を作り彼に着せてくださった。いや、革というのはある動物は死にました、死んだ。それまで 死はなかった。でもまあおそらく羊かヤギかそういう動物は殺されて、体の裸をその皮で隠した。それはイエス様の象徴、これは予言です。神様はそのことをして将来にしてくださることを予言しました。イエス様、その神様の子羊が私たちの罪をカバーするために葬られる。でもカバーするだけではなくて完全に取り除く。イエス様は私たちの罪を完全に取り除きます。だから私たちは新しく生まれる。アダムとエバはこの罪深い状態で許されるだけですけど、でも福音では新約聖書で神様が伝えているのは、私たちの罪は完全に取り除かれる、私たちは新しいものとして作り直される、新しく生まれる。神様はその真実を認める。まずは心が新しく生まれる。で毎日毎日神様に従って私たちのマインドも 考えも精神も魂も作り直される。やがてこの体がなくなるけど新しい体が与えられて復活します。その新しく生まれることは復活で完了されるようになります。その古い人はもう死ぬべきです。勝手なもので、何でもすぐに神様の義を捨てて自分勝手にしますけど、でもこの新しいものは神様の義を従い求めている。生まれ変われると、私たちは神様に祈るとその新しい心を与えてくださる。それから自分勝手じゃなくて神様を慕わしくなります。神様の義を欲しくなります。今まではもうそんな経験がない、いやこれから神様の力によって悪いものはもういい、神様の義を欲しがってたまらなくなります。それは新しく生まれる経験です。で、私たちは信仰によってそれを賜物として受け入れます。私たちは祈ると神様は私たちの心の中で、まあ、新しい心を作ってくれます。で、その新しい心は罪のないもので、どんどんその存在が増えて増えて、やがてこの死に至るものがなくなって、私たちは新しい体を与えられて永遠に完全な状態で生きれる。そのプロセスは今から始まります。罪を告白して神様より頼んで、その奇跡はもう今でも神様は心の中で、作ってくださいます。 OK, so just the final chapter, final point. This woman became totally blind to God's truth. In the beginning, the devil caused a bit of doubt on God's word and says, did God really say? But in the end, the devil comes out completely with a lie. You will surely not die. Now she knew that she would die, so she should have stopped him at that point. But then the devil did something really tricky. He said, because God knows. What does God know? Does God know? Yeah, God knows everything. In the day that you eat of it, okay, yeah, your eyes will be opened. Well, that was true. And you will be like God. Yep, that's the fact. Knowing good and evil, 100% true. Most of what the devil said was true. Yes, God knew that in the day that they ate of it, their eyes would be opened and they would be like God, knowing good and evil. That is all 100% true. Read to the end of the chapter, you see that in that day that they did eat of it, their eyes were opened, and God said, now man has become like one of us, knowing good and evil, so we'll bar their entry to the Garden of Eden to get to the Tree of Life, lest they live forever in this state. It was true what the devil said, but he lied, and then he gave a truth. The KKK, you probably know the KKK, very racist group, they quote scripture. They quote scripture. They say, well, God divided the races. That's true. In Genesis 10 and 11, God divided the races. He divided the nations for his own purposes. But that doesn't excuse and mean that we can just go on hating people and not mix and whatever. That's definitely not true. The Bible teaches love. The Bible says, do to others as you would do unto yourself. We see that there was mixing of different kinds of people throughout the Bible's history. And God recognized believers of all nations, right? Even before the New Testament, and especially after the New Testament. But they ignore all of that truth and believe a little lie. They hang on to one thing and forget all the rest. That just goes to show what sin is. Sin makes us blind. We hang on to one little truth that the devil will say, and it is true, and then we forget all the other things that God has said. God said, you will surely die. The devil said, you will surely not die. He totally denied what God had said. Again, evolutionists do the same. They go to great lengths to get all their data together, and then they reject all of the truth that God has given us, and we end up believing a lie. I was interested this week, I've been reading the diary of John Wesley, and one of the things, there was an interaction in John Wesley's life in about 1730 or something. He went to America to minister to the Indians, and when he got there, he was a total failure. He couldn't minister to hardly anyone. And he was talking to an elder chief, and he recorded this conversation, which I think is very telling about the situation. Something like this. John Wesley said, "The white men understand God, but you guys don't, and we want to explain God to you." The Indian minister says, "You're right. The white men understand God, and we Indians don't understand God. But you guys, you white men, you build great houses as if you're going to live forever. And yet you're going to die. We Indians, we live in a teepee. We know we're not going to live forever." And John Wesley says, "Yeah, it's true. You're right. The white man does know God, and he does have a hypocritical way of living. And it's wrong the way that they build these houses as if they're going to live forever. You're right in that sense. You're probably closer to the white man there in your philosophy of life than the white man is, because the white man is hypocritical in knowing the truth but not living it. But God wants you to understand him. But you're not going to understand him if you don't turn away from evil." And then the Indian chief says, "Yes, it's true. What you said is right. We will never know God because our hearts are black. Until our hearts are white, we'll never know God." And he wasn't talking about white and black people there. He's talking about purity. Because he said, we kill our babies and our women kill their unborn babies, their children before they're born. And so he basically said, we know that we don't understand God above, and we know that the reason is because we kill our children. It's interesting, the same area, the same sin, nothing changes. But isn't that an amazing thing? They know that there's a reason that they don't know God, and they know that that reason is their sin, their murder. But did they change? No, they continued in their sin and didn't turn to God. And this is what's happening with Eve here. When Eve first talks to the devil, she knows perfectly clearly what God said and what God didn't say. But the more she focuses on the devil and the more she focuses on herself, she becomes totally blind to everything that she knew. She knew what God had said, but it's almost as if suddenly she doesn't understand anything of it again. I remember an experience like this that happened to me when I was 15 years old. My brother had an 18th birthday party and all his friends came around and everyone got drunk, and no one got drunk worse than me. And when I went upstairs to grab my electric guitar because I was going to show off playing it to all of his friends, the thought came to me, you've just worked hard and bought this guitar for yourself, $430, and you're drunk. You're going to fall down the steps and crash. You probably break your guitar. You probably break the house. What are you going to do? But as quick as that thought came, I pushed it aside, because what I really wanted to do was take it down and show off and show all my brother's friends what a great guitarist I was, even though I'd only just got the guitar. I was so blind because in my heart was pride, and because of the alcohol, I had absolutely no control over my evil thoughts. So I had no way to allow wisdom to come in and take control. Fortunately, I didn't drop the guitar, but I did absolutely throw up. The only other thing I remember from that night is just being so sick all night, throwing up. It was absolutely horrible. And that's so dangerous. When we start to focus upon our sin, and of course alcohol will totally stop us from doing anything else other than focusing on sin, we lose every ability to do what's right. We become blind. She became blind. Now look at the scripture. It's interesting here. In verse 6, the Lord said to Cain... Oh, sorry, what am I reading? That's first. That's the wrong chapter. verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Notice it's focusing now on what she sees. The next one says, the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. She saw. She was looking at the tree. She was no longer looking at God. Now she's focused on that tree. She's focused on that fruit. Oh, look at it. It's good for food. Yes, it's good for food. It's pleasing to the eye, which I'm sure it was. And it's desirable for gaining wisdom. Notice now that it's not just it's a nice piece of fruit, but pride is there. If I eat this, I will be like God. I will be like God. I will know what is good and evil. There was pride, and once she focused on herself and how great she could be, then she totally could no longer see the truth of God. This is what happens. Now, this is an interesting point here, because if you look at the first time when God made the trees, you see that the Hebrew words are the same. Let's have a look at chapter 2, verse 9. The Lord God made all the trees grow out of the ground, okay? Trees that were pleasing to the eye. Now, that word there, pleasing, is chamad, and good for food. That word there, good, is tob. All right, very simple word. It's pleasing to the eye, desirable to the eye, chamad, but it's also good for food. Now, if we go to 3:6, it says, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, all right, again, tob, very simple word, good for food, simple meaning, and pleasing to the eye. Now, that word pleasing there is a new word. That wasn't in the last one, but it's a similar meaning to chamad. It's desirable. And also, but here, the word now, chamad, is now used not for pleasing to the eye like it was originally, but chamad, pleasing to gain wisdom. She took and ate it, and she gave it to her husband. What's happened? There's a subtle difference here. God made things that were beautiful, and God made things that were good. Not a problem. There's no need for that to be a temptation to us. But then she looked at it again, and now she saw that it was good for food. But it wasn't just beautiful to look at anymore. It was now beautiful and desirable to make me wise. Beautiful to make me big and great. Isn't it like that? You walk past a house, oh, that's a nice house. Wouldn't it be good if we could just say, yeah, that's great. Oh, that's a really nice house. I'm glad you guys built that. I hope you really enjoy it. Okay, see ya. We don't. We say, that's a really nice house. I want to live there. I want a house like that. Oh, that's a nice car. I want a car like that. Oh, wow, you can really speak that language well. I want to be able to speak that language well. You can really run fast. I want to be able to run that fast. You can do these great kick flips on your skateboard. I want to be able to do that. You know, everything we see, we want to be able to do it ourselves. Everything we see, we want ourselves. What's the problem? Pride. The problem is we can't just look at what God created and say, wow, isn't that great? We look at what God created and we say, I want it. I want to use it for me to make me great. Sometimes you see terrible stories of little kids who get kidnapped and murdered and abused. You think, how could anyone do that? This is why they do it. Because they see something cute and young and beautiful, and this sin comes up and it becomes a matter of pride. I want it for my purpose. And that's what we do. We sin. We're just like Adam and Eve. Everything, instead of just looking and enjoying the creation of God, and allowing God to say we can go this far and no further, like a volcano, you know, look, but don't get too close. We don't want to do that. We want to say, no, I want to go up to the top. I want to touch it. I want to have that thing. That's our sin. And in doing that, when we start to think of ourselves, we totally forget about God. This is sin. You know it in your life. I know it in my life. We all struggle with this. But God said, in the day that you touch it and eat of it, you will die. And that's what happened. They lost their relationship with God. So God made them, well, they made themselves coverings of fig leaves. They tried to hide their sin. We try to hide our sin by making excuses. Well, I was born like this. Ever since I was a little kid, I wanted to commit sin in this way, so it must be natural. No, that doesn't mean it must be natural. It just means that ever since you were young, you were born in sin. And these temptations have been a stronghold in your life. It doesn't mean it's good, but we make the excuse and we say, well, I've never known any other way, so that's the way it is. Yep, well, that's sin. We're born in sin, but we can be free from sin. Well, everyone else does it. That's not an excuse. We try to cover our sin by making excuses. But God covered our sin by putting an animal to death. It says at the end of this chapter that the Lord God made garments of skin for Adam and Eve, Adam and his wife, and clothed them. He covered their nakedness by letting an animal be killed. And Jesus Christ, this is the prophecy that Jesus Christ would die to take away our sin. Not just to cover our sin, but actually to take it away. He died that we could be born again. And when God does that work of new birth in us, he creates in us a new spirit. We don't see the change, but that change begins to work out in our thoughts, in our understanding, in our attitude and character, and our soul begins to be changed. And ultimately, our body will die and resurrect. We'll get a new body, and then we'll have a new spirit, soul, and body on the day of the resurrection. If we just pray to God, if we acknowledge, God, my biggest problem is I don't want you. My biggest problem is I don't want what's right. I'm totally lost in my sin. I can't even want what's right. Save me. Create in me a clean heart. Give me a new spirit. And God does it. He creates in us a new heart which wants right. Of course, the old one is still there, but the new one is there. And as long as we make our choice to continue living in that new spirit he's created and following the way of the Spirit, then he transforms our heart and our mind, and eventually he will give us a new body and we have our eternal life. But that process begins now. We're given that eternal life now, and it has to begin now. You have to call on Jesus and ask him to do that miracle in you. Ask him, change my heart, and then believe that he will. You might not feel it, but he will. He'll come in and he will give you a clean spirit. He will take away your sins. And slowly, slowly, the outworking of that will appear in your life. And you'll stop wanting to do evil anymore. And in your heart, you'll desire what is right. Of course, the temptation will still be there, but you'll have the grace to put it aside. Okay, let's pray. ありがとうございます。本当にこの福音感謝します。 神様、あなたは私たちの心でぜひ今その新しい心を作るその奇跡をしてください。新しい心をください。あなたの義を求める心をください。私たちは二度とこの世のものを欲しがらないように新しい心を作ってください。またこの古い人間の欲が出てくるときに、あなたの恵みによって断れるように、エヴァがやるべきことが蛇を断れたこと。でも私たちは今蛇を断れて断って彼は私たちから逃げるその約束が与えられているから、ぜひ神様その恵みをください。本当に感謝します。その動物の皮は私たちの裸、罪、恥を負ったように、今イエス様の血使用によって私たちの罪は完全に取り除かれることを感謝します。ありがとうございます。イエス様の御名によって祈ります。アメン。